御言葉を拝聴いたします。今朝は新約聖書からヨハネの福音書19章13、17節から42節です。新改訳では225ページ、または221ページ、口語訳では174ページです。ヨハネの福音書19章17節から42節です。拝聴いたします。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴダと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。とある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、と言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母です、と言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾く、と言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体を十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者との足を折った。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためである。また聖書の別のところで 彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に甘布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。アーメン。今朝は十字架の主イエスと題しメッセージを御牧師にしていただきます。
主の皆を心から賛美します。今日はキリスト教の暦では主労の日パームサンデー、この受難週の初めの時のことを覚える時、そしてイエス様がエルサレムに入場されたこと、ロバの子に乗ってエルサレムに入場されたこと、それを覚える時です。そして金曜日にはイエス様が十字架にかけられた受難日がやってき、そしてこの日曜日はイースターを迎えていくことになっているわけですね。そういう中でこのヨハネによる福音書の今拝聴をみんなでしました19章の16節から42節、心の内にしっかりと受け止めて立ち上がらせていただきたい、そう願ってやりません。今日のメッセージは十字架上の主イエスですけれども、皆さんはヨハネによる福音書と、それからいわゆる教会福音書、マタイ、マルコ、そしてルカ、この3つの福音書の違いというのは大体見ていらっしゃるでしょうか。特に今日はそのことに目を留めていきたい、そう願っているんですね。マタイとマルコは十字架上につけられたイエス様が、我が神、我が神、どうして私を見捨てられたのですかっていう言葉をどちらも使っています。そしてルカによる福音書のルカは、その十字架上でイエス様が、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか知らないのです、また私の霊を委ねます、もう一つあったのは、あなたは私と一緒にパラダイスにいるであろうという囚人に対する、死刑囚に対する言葉もルカによる福音書の中では言われています。それらのものに比べてヨネはだいぶ違うイエス様の言葉とその状況を示しているように思われるわけですね。その違いのこのキーになる言葉は何であるかと言いますと、3回繰り返されていますけれども、それは聖書が成就するため。ぜひ皆さん、そこ出てきたら、目についたそこにこうマークをしてくださるとお忘れにならないんじゃないかなと思います。私が何回かお伝えしていることで、大体皆さんお忘れになって初めて聞きましたってですね、新しい気持ちで聞いてくださるのは嬉しいんですけれど、なるべく覚えてくださると嬉しいですね。最初に出てくるのが24節、それから2番目が28節、そして最後のところがですね、36節、37節ではまた聖書の別のところでと言われていますので、それを含めると4回聖書の成就するためであったっていう言葉がキーになっていると、覚えてくださると分かりやすいんじゃないかなと思います。それでは今日の聖書の展開に目を留めていきましょうか。今日はですね、4つの場面に分けてみました。いつものように皆さんに、聖書の箇所の後の、こととして、そのアウトラインを読んでいただきたいと思いますが、最初の場面は16節から 22節で、なかなか、はい、皆さん言っていただけますか。16節から22節は、はい、なかなか今日は合わなかったですね。2番目いきますよ、はい、23節から27節は、はい、はい、28節から30節までは、はい、31節から42節は、そういうことで皆さんとご一緒にこのところを見させていただきたいと願っています。最初の第一の場面は十字架につけられた王、16節から22節です。この16節のところ見ていただきますと、拝聴したときには17節から読んでいただきましたが、16節に求めていただきますとこう書かれていますね。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自分で十字架を負ってというふうにして、このイエス様がピラトによってローマの兵隊たちに手渡されたということがここで言われていきます。ピラトはあれなんですよね、主イエス様にの裁判をしたときにイエス様の中に罪を見出せなかったと言っています。にもかかわらずそのまま十字架につけていってしまうというのはどうかなと思うんですけれども、それは必要にユダヤ人たちが言ってくる、十字架につけよう、十字架につけようというその言葉に脅かしにですね負けてしまう。脅かしというのはカイザルのものでなければ、ものでなければあなたはカイザルの下に仕えているものではないという、その脅かしにも負けてイエス様を十字架につけるために引き渡してしまっている姿を見ますね。この当時は十字架刑を受ける者たち、自分で最低十字架の横木を持って、そしてこう歩いてですね、その十字架につけられるその丘まで行かなければいけなかったようです。イエス様もその十字架の横木を背負って丘に向かって行かれました。ヨハネはその場所の名をゴルゴダ、ドクロの場所と言われているところだと言っています。極悪人たちが十字架刑を受ける場所。ただ十字架刑というのは最も残酷な刑だったんですね。ですから普通はローマ市民に対しては執行されなかった。ローマ市民以外の者に対するこれは刑罰であったと言われています。イエス様と共に十字架刑につく二人の犯罪人がいて、その真ん中の十字架にイエス様は入り付けにされた。この十字架上のあり方は、イエスが罪人のうちに、罪人の一人のうちに数えられたという意味合いを持っています。その当時の習わしとしては、刑を受ける者たちはですね、自分の刑に従って罪状書きっていうものを首に下げて十字架をこの追って歩いていたと同時に、その罪状書きは十字架の自分の頭の上にですね貼り付けられる、そういうものがありました。それは一方では見せしめのため、どういうことでこの人間がこの刑に服しているのか、他方ではですね、私これ今回初めてこのことが分かったんですけれども、もしこの刑に対して間違いがあれば申し出るようにというローマ帝国の方の計らいだったそうです。なんか極刑とこの計らいの間はだいぶギャップがあるかなとは思うんですけれども、そういうことでした。その罪状書きピラトはイエス様のその十字架の上に何と書いたか、皆さん今もう読みましたけれど覚えていらっしゃいますか。はい、ユダヤ人の王、そしてナザレ人イエスと書いた。 そしてそれを何カ国語で書いたかっていうのはいかがでしょう。もう皆さん手を出していらっしゃいますね。三カ国語で書いたっていうことですよね。その前に触れておかなきゃいけないのは、そう書いたらユダヤ人たちが反対したんです。そんなふうに自分で自称をしていたんだと書いてほしい。そんなそのまま書いてあったらユダヤ人の王としてみんなに見られるから俺たちは嫌だって言ったんですね。それも分かるような気がしますけれども、でもピラトはそれを退けて書いたままにしておけ、これは私が書いたものだっていうふうに言ったわけですけれども、私はこれはですね、ピラトのユダヤ人たちへのできる限りの抵抗、そんな感じがしないでもありませんでした。その争いの中で著者ヨハネは表面に現れていない真理を見たということをここで見ていくことができるんですね。他の福音書、マタイ、マルコ、ルカにはただユダヤ人の王、ナザレ人イエスとしか書いてありません。でもヨハネでにだけその言われているユダヤ人の王という言葉が三カ国語で書かれていると、ヨハネ伝だけが書いてる。だから表面的にはふっとは見えない、ピラトとユダヤ人の争いの中でそうなったんだっていうだけで終わるかもしれませんけれども、ヨハネはわざわざこれを書いて、その代表書きの言葉がまず初めにヘブル語、二つ目は何だったでしょう。あそこに書いてありますね、ラテン語、それからギリシャ語。これをですね、ある人たちはヘブル語はイスラエルの宗教、そしてまた、ラテン語はローマ人の政治、ギリシャ語はギリシャ人の思想と哲学文化、いわゆる三つのその当時の国の在り方、それを表す言葉でイエス様のことをユダヤ人の王として言った。見ている者たちはね、おお、そう書いてあるんだなって終わったかもしれない。でも著者ヨハネは、ああそうだったのか、どうして三つの言葉を書いて、マタイもマルコもルカも、まあルカは見てないかもしれませんけど、そのマタイもですね、マルコもそれに気がついていなかった。でもヨハネという人は60年の間信仰生活を続けていく中で導かれて分かったのは、ああそうか、このピラトがこのユダヤ人たちに当てつけに書いたこの言葉も本当はイエスというお方は全地の王であるということを示している。こんなこと見えないですよね。十字架につけられていらっしゃるわけですから、最もみすぼらしい形ではあるけれど、でもそこに皆さんね、王を見たんですよ。一方では作られるべきでない王です。一方ではどんなに十字架の激かしめを受けていたとしても、このお方の栄光には変わりがない。だからヨハネの福音書、ここに至るまでの中で何回も言われていく、十字架にかかることは栄光、私は栄光を受ける時が来ました、17節でそう言われている通りです。ヨハネという人はここに、主イエスこそ世界を治める誠の王であることをここで示しているということを見ていくことができますね。さあ、第二の場面は今度は十字架の下です。23節から27節ですけれども、十字架につけられるものには4人のローマ兵がつけられていくのが決まりだったそうなんですね。だから上着とかそういうものは4人の兵士隊たちに、こう一つずつ配られて、残ったのが下着だったんです。その下着がですね、上から下まで一つの、このものになっていて、もう 普通には分けることができない。それで彼らは何をしていたかというと、その着ていたイエス様の着ておられたものを誰が取るのかということでくじ引きにした。まあ、私たちはこうして、ね、聖書の箇所を読んでいるだけなので、あんまりこのことがどういうふうな状況なのか分かりにくいとは思うんですけれど、でも皆さん考えてみてください。十字架の上では、十字架につけられて苦しんで、そして十字架につけられた時だけではなく、十字架につけられる前に鞭打ちの刑を受けて、そしてもうよたよたある意味ではするような感じでしか歩けなかった、そういう囚人もいるわけですけれど、その囚人が十字架の上につけられる。あからさまには書いてありませんけれど、結果的には裸ですよ。そういうものが十字架の上につけられているのを見ながら、下ではね、着物を分け合って、そしてくじ引きをしているような、そんなもう十字架につきついている人間を人間なんて思ってない。それは無慈悲で本当に人間として取り扱わない、同じ人間でありながらそんなふうな取り扱いをイエス様は受けた。十字架の上と十字架の下のコントラスト、皆さんはっきりと見ておいてほしい。でもこのコントラストって言ったでしょうか、そういう中にあるこんなことも、著者ヨハネから見ると神のご意志からかけ離れたことではなかった。予言されていたこと、すなわち神様のご計画の中にあった、書いてありましたけれども、詩編の22編の18節、皆さんと一緒に読んでみましょうか。はい。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。ヨハネから見ますと、これも神様の御手の中にあったことなんだ。それを皆さん覚えていただきながらですね、もう一つのグループ、一方はローマ兵たち、もうある意味で凶暴でですね、もう本当に無慈悲な彼らの姿ですけれども、もう一つのグループ、十字架の下にいたグループは、それはローマ兵たちと全く違う目で十字架のシエスを見上げていた者たちでした。誰だったでしょうかね。4人の女性と、そして一人の弟子でした。名前もちゃんと弟子の方が上がってませんけれど、女性の方々の名前は上がってますよね。彼らは十字架のイエス様を見上げていたわけですけれども、繰り返します、ローマ兵たちとは全く違う見方でした。十字架刑を受けてもう見る影もなくなったイエス様の姿に心を皆さん痛めてたんでしょう。憂いの目、悲しみの目、あるいは、まあ、これはないかもしれないけれども失望の目、そんな目で見てたらかもしれません。そしたらね、上からね、女の方へほって声が聞こえた。どんな反応をしたか、下にいる者の反応書いてありませんが、びっくりしたでしょうね。強い言葉なのか、私は最初ここでメッセージさせていただくの時のことを考えながら思ったのは、女の方よって大きな声かと思う。でも考えてみると、女の方よというエネルギーがなくなった、もう力がなくなった中から ある意味では絞り出すような声であったとしても間違いではないかなと思います。そして言われたのは何だったでしょうか、皆さん。この弟子があなたのこれから世話をします。そして弟子に対してはこれがあなたのお母さんです。苦しくて苦しくてたまらないようなその中で、ここでイエス様がおっしゃったこと、あるいはされたことというのは、母マリアが生活して生きるようにと思いやりを見せられた。なんという母親を思う愛情でしょうか。それを皆さんね、もうお伝えしてきます、きていますように、十字架のこの刑は尋常なものではない。苦しみに苦しみが加わっていくような、あるいは恥ずかしみに恥ずかしみが加わっていくような十字架刑を受けておられながら、母親のことを気遣って、そして弟子に託す、これはイエス様が極限の苦しみの中においても持っていらっしゃる平安から出てくる心配りと言ったらいいんじゃないでしょうか。まあ、聞いてる時に私たちね、心配りしますって言いますけれど、でも実際的には自分の子が攻撃されたり、自分のことを分かってもらえなくなった時には、心、人に対する心配りなんてはできませんよ。自分を守ることばっかりですよ。でもイエス様はその十字架の上でも、これはヨハネが母のためにした心配り、それをヨハネはちゃんと記しているわけですね。このイエスの平安、自分のたどっている道が神の御心から決して離れていないのをご存知であるゆえの平安です。イエス様にとってはこの苦しい中においても聖書の予言以外のことはない。だからといってそれで楽になるわけではない。苦しいのは苦しい、でも予言以外のことではない。これが私たちの罪を、あなたの罪を許すためにイエスが通ってくださった道なんです。十字架の下でローマ兵たちには人間扱いをされないで、そしてお母さんのためには母親としての生活が続いていくことができるように、その十字架の上でイエス様というお方は平安を、本当の平安を持ちながら人々のためにそこでこの道を、十字架の道を通っていかれた。第3番目にはイエスの死をこの中から見ていきましょうか。28節から見ていきますけれども、十字架につけられたイエスはすべてのことが完了するのを死と書いてあります。そしてそのゆえに聖書の予言がなるために、あるいはすべてのことが聖書に従っていることを示すために、私は乾くと言われて、そしてその水ぶどう酒を受けられたんですね。他の福音書では、マタイやマルコによる福音書では水ぶどう酒は受けられなかったと書かれています。だから十字架につけられてこの際際になっている時ではなくて、そのちょっと前の時には一度はそれを拒絶された。でももう十字架の上で自分がしていくことの全てのことが完了していくっていうことがお分かりになった時に、イエス様はその水ぶどう酒をお受けになった。詩編の、22編の15節にはこう書いてあります。私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれますって言って、その時のイエス様の乾きの 凄さを言っています。だからイエス様は水ぶどう酒をお受けになった。本当に渇きに渇いていらっしゃられるということがそこで見ていくことができます。これもヨハネにとっては大事なことでした。なぜかというと他の福音書にまだ書いてないことがあって、それがどういうことかと言いますと、29節、水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。それをお受けになったわけです。この大事な言葉はヒソプという言葉です。ヒソプの枝というのは、それはそのようにして、水ぶどう酒をですね、口に含ませるためのものに用いられただけではなく、これは救い越しの時に、いわゆるイスラエル人たちがエジプトから脱出しようとした時に、子羊をほふって、その子羊の血を鴨居の上に乗ってると、神様の裁きを免れたユダヤ人たちの姿がそこで言われています。ということは、ある学者たちはですね、ここでヨハネがヒソブという言葉を使ったのは、その時の状況を当てはめながら、このイエス様が十字架にかかられている時も過ぎ越しの祭りの最中ですから、その中でなっていくこの過ぎ越しの最初の出エジプトのことを心の中に留めながら、ヨハネはヒソブという言葉を使ったんじゃないかと言われます。そしてそれが表されているのは、子羊がほふられる、犠牲の子羊がほふられる、それが十字架につけられていらっしゃるところのイエス様と重ねられて見ているんだろう。ですからここでの渇きというのは、ただ単に渇いているというだけではありませんで、これは犠牲として神様の前に捧げられたこの子羊としてですね、父なる神様から離れさせられていく、罪を負ったことのゆえに、今まで一度も離されていなかった父なる神様との間をですね、裂かれていってしまう。それも皆さんね、私罪人にはですね、分かんない。救われていても、この罪人としてしか生きていなかったのでですね、いわゆる無垢な罪のない人間として神様と共に生きるっていうのがなかなか分かりにくい。でもこの御子イエス様にとっては、一秒たりとも父から離れることは耐え難い。だからここでイエス様は渇く、すなわち人の罪を本当に自分のうちに背負ったことのゆえに、父なる神様から離された渇き、子なる神であればこそ分かる究極の渇きですよ。皆さん、いろんなものに私は渇きます。いろんなものが必要です。でもはっきりと申し上げます、人間にとってどうして肉体的にも精神的にもいろんなことで渇きが出てくるのか、神から離れているからです。その渇きを癒していただかなかったら、他のものでどんなに渇きを癒したとしても、それはその人の一部分。イエス様は十字架の上で父なる神様から引き裂かれて、罪を負って捧げられていっていただきくださいました。それで完了したんです。ちょっとだけ、水ぶどう酒のことの引用ですね、参考にしておいてください、これもそうですね。そして完了したと言って死を迎えられた。完了というのは終わりとか完成したっていう意味ですけれど、 3つのことがここでは言えるでしょうか。1つはシエスの父に対する従順が一つも漏れなく果たされたということです。2つ目は聖書に記されている救い主のとしての人生を全うされたこと、そして最後には人のために罪の世の罪を取り除く神の子羊として捧げられた。みんな同じようなことが含まれている言い方ですけれど、もう少し細かくという思いで今日はこの明記しておきました。イエス様のこの十字架によってこれらのものが完成した、すべてのものが終わった。もうちょっと言葉を足しますと、これ以上人々の救いのためにはイエス様はすることはもうない。ここにイエス様の地上での生涯が死が捧げられるべき神への供え物として終わった。この主イエスの死によって神と人との間はもう一度結ばれることができる道、それが開かれた。皆さんも思い出しますでしょ、我は道なり誠なり命なりですよ。最後の場面は葬られた主イエスです。主は確かにお死になさいました。ここを読んでみますと、著者ヨハネはローマ兵から見ても死んだと言わんばかりにシエスの死を確実に示しました。ちょっと読んでみましょうか。31節、その日は備え日であり、翌日の安息日には大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これらを目撃した者、死を目撃した者の証しは者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるため、その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。ローマ兵の者たちがしたことを取り上げながら、もうユダヤ人たちとは関係のないような人たちがしたことさえも全部聖書の中にあるよって、そしてその中で起こったことは、脇腹に槍を刺すと血と水が出てきた。これはヨハネという人だけが言われているわけですけれども、その一つ一つの、このことも含めて一つ一つの出来事というのは、それは聖書が成就するためであった。確かにイエスというお方は死なれた。その死なれたことに対してしているローマの兵のやっていること、あるいはやらなかったこと、骨を足の骨を折らなかったこと、一つ一つがそれは旧約聖書の中に言われている通りのことがあった。突き刺すというのはゼカリアの12章の10節で言われてますけれども、それもそのようにもうすでに言われていたこと。そしてちょっとだけ今触れましたけど、血と水が流れたのは肉体的なことです。死んでいった者にとっては肺の中でですね、あるいは心臓の中で水と血に分かれるそうです。だからそれが死を表していると言われますけれども、それに加えて聖書学者たちはですね、血と水がイエス様のお体の中から流れていったというのは、信仰者に 霊的命を与えることを示しているとある人たちは言います。ですからただ単にお死になさっただけではなくて、そのイエス様が死んでくださったことによってイエス様の命が人々に与えられるようになったということを象徴していると言っているわけですね。そしてアリマタイのヨセフとニコドモによって王が受ける取り扱いを受けて墓の中に葬られます。100リトラというのはこれはちょっとやそっとのものではないと言われています。ものすごく高価なもので、これだけのものを使うのは王様にしか使わないことが多いと言われています。にもかかわらずこの100リトラのもの、没薬と人工のこれがイエス様に用いられた。彼ら二人にとってイエス様はやっぱり霊的な王だった。最後に私たちは聖書通りに歩み上げた主イエスについて考えて終わりにしましょう。この最も悲惨といえる十字架についた主イエスを見て私たちはどう思ったでしょう。最初に申し上げましたようにマタイやマルコは十字架上のシエスが我が神我が神どうして私をお見捨てるなのですかとシエスが叫んだと記しています。それに比べて著者ヨハネは母マリアを弟子に委ね乾くや完了したを死の言葉として淡々と記しています。そこにはシエスの深い平安が、苦しいんだけれども深い平安が皆さんにじみ出てると思いませんか。この平安はどこから来たんでしょうか。それヨハネは主イエスが聖書の予言通りに歩まれたから、聖書の御言葉通りに歩まれたからと私たちに知ってもらいたいようですよ。主イエスは14章の27節で私はあなた方に私の平安を残していくと言われました。よく言われますね。それはどんな平安だったんだろうか。でもこの平安はまさに聖書の言っている通り神の御心を歩む時に与えられるもの、それがイエス様の平安。こんなふうに言えるでしょうか。主イエスにとって理不尽な世の仕打ちの時にも、罪の世の暗闇の中にいる時も、罪人の攻撃に遭う時やあざけられる時でも、主の聖書の言葉がその道をね、確実に照らしたんです。もちろんご自身が神の御言葉ですから、ね、ご自身のその栄光と言っても間違いではない。本当だったらもう暗闇の中でもがいてしまうような霊的な苦しみの中であるにもかかわらず、神の御心であるお言葉はイエス様の中に輝いていた。皆さんね、これが同じようにヨハネにも起こったんじゃないかなと思うんです。それはどういうことかと言いますとね、皆さんにお伝えしてますようにヨハネは教会ができてから最も長く生きた人の一人でしたね。多分60年ぐらい生きていたんじゃないかな。だからこのヨハネの福音書を書いた時には90歳を超えていたかもしれないと。その時にもパトモスという島の牢屋の中に入れられてたわけですけれど、でもそういう60年の歴史を振り返りながらね、信仰生活を振り返りながら分かったのは、イエス様の生きてこられたことは全部旧約聖書にある通りだった。皆さんにとってそれ何になりますかね。これね、この推測できるのはね、ルカによる福音書です。イエス様が復活された後二人の弟子たちと会いました。 そしてその時にイエス様がイエス様であるということを分からなかったんですけれど、イエス様が旧約聖書を通してご自分について書いてあることを話してくださった。そして後で言うにはですね、そのイエス様がご自分について書いてあることを教えてくださった時に心の内に燃えたではないかと書いて、もちろん私たちは自分たちの慰めのためにも御言葉を味わうのはもちろん素晴らしいことで、支えてほしい、ね、これをしちゃってほしい。でもヨハネという人はそれもそうなんだけど、私の与える平安を与えるとおっしゃったイエス様の平安、それが分かってほしい。そのことが分かっ、そのことを共通で共有し始めたのはヨハネが旧約聖書を読んでいるときに、あ、ここにもイエス様のことが書いてあった、ここにも書いてあった、ここにも書いてあったって分かれば分かるほど、どうなったかと申し上げますとね、イエス様の輪郭がどんどんどんどん分かり始めた。私と共にいてくださる、私はあなた方と共に世の終わりまでいるとおっしゃってくださるお方が、もう何でしょうか、最初にもう彼もイエス様の姿を見てたわけだから、地上の生活を見てたわけだから分かっていそうなものだけれど、王であられるお方、子羊弟子として捧げられたお方、救い主であられるお方として本当に分かり始めたのは、聖書を開いて、ああイエス様ってこんな方だったんだ、それと同じようなことを初代のクリスチャンたちはねやっていったんです。だって皆さん、あの使徒行伝見てくださるとお分かりになりますでしょ、クリスチャンになることは死ぬことだったんです。クリスチャンになることは儲かることではなかったんです。にもかかわらず彼らが信仰生活を歩み通すことができたのは、あ、聖書に言われている通りの救い主イエス様だったんだということが分かったときに、私も私のために十字架にかかって恥ずかしみを受けてくださったこのお方のために生きることが私の平安だ、このお方のため、お方と一緒にその平安に生きなかったらすぐに不安になっていく、お金があったとしても不安になっていく、健康があったとしても不安になっていく、でもイエス様のと共に歩んでいくその平安は、他のものがなくなってもその平安には変わりがない。私たちの信仰の出どころはイエス様をどれだけ分からせていただくことができるのか、イエス様を本当に見るがごとくにして生かさせていただくことができるのか、それが私たちへの信仰のチャレンジ、聖書の成就するためであったと生きられたこのお方のそのことを覚えながら、私はもう御言葉を心を向けて心を燃やされて進んでいきたい、そう願ってやりません。お祈りをしましょう。天の父なる神様、私たちのために主は十字架にかかってくださいました。そして父なる神様はそれを良しとしてくださいました。罪人である私たちが救われるためです。天のお父様、どうかそのイエス様のお姿から身をそらすることがなくないように、信仰生活が変われば変わるほどそのイエス様のお姿が明確になり、イエス様の平安が我らの平安となってまいりますよう、これからもお導きください。皆によって祈ります。アーメン。 進んでおりますけれども。